今朝新聞を見ておりましたら、いろんな芸術関係の方なんかがね、春のこう、受賞されるということが伝えられておりました。その中に坂東玉三郎さんという方がねおられまして、65歳ということですが、まあ、大きな受賞されるということでして、まあ、実はその坂東玉三郎さんのですね、お仕事に、私の甥御がねいつも使っていただいておりまして、海外公演に行ったりするときもですね、一緒に行かせていただいて、先だって、新次先生の結婚式にも来てくれて、まあ一曲歌ってほしかったんですけど、まあその人も、三味線の弾き手がいないと歌えないという、まあ、その弟が三味線をやってるんですが、新次先生の結婚式にはね、もう各家の代表一人ということに決めておりましたので、まあ、二人来てもらえなくて歌えてはもらわなかったんですが、先だって、この弘樹君もですね兄の後を引き継いで、30年の長唄の生活ですね、をしておりまして、東京の、立派な、国立劇場でね、その記念の会をしまして、人間国宝の方とかね、それから皆さんよくご存じの中村獅童君とか、そういう人たちもおいでくださって、盛大な、会ができたんですね。で、まあ、そういうその芸術界でもね、最高峰と言われるような人たちがまあいらっしゃいますね。一方でその下町の玉三郎というねいうような人も今いますね。地方のね小さな劇場なんか、まあ表現良くないですけど土佐回りというんでしょうかね、そういうところの小さいそのね劇場なんかを回ってね、意外とそのすごい人気があるんですよね、そういう人もね。だからいわゆる坂東玉三郎の方に国際的にねそういう、まあ、人気の高い役者さんもいらっしゃいますけどね、一方で下町の玉三郎と言われるような人たちも結構活躍してますよね。大阪の方に行きますとね、本当にこちらの方の岡山の人なんかほとんど知らないような、もう常設してるようなね芝居小屋みたいなところでものすごい人気のあるね人が役者さんがいるんですよね。で、まあどちらがいいとか悪いとかじゃなくてですね、私が昨日お話ししましたように、教祖様は空天竺日本黒いところに水の寄り落としという、つまりですね一番低いところに自分を置いておかれたんですね、自分の心がですね、高いところが人を見下ろしているようなそういう大宗教家というような人ではなかったんですね。どちらかというと当時としてはね、まあ、今はそんなことは関係ないですけど身分というものがございましたね。士農工商と言われますけど、実際農民はもう一番最下層に置かれてたんですね。それ一番分かりやすい言葉で言うと、百姓は生かさぬように殺さぬようにと、まあ生きた奴隷として扱われていたわけですよね。そういうふうな立場に置かれてた教祖様はね、働いて苦労してね、ご自分もとても貧しい農家の神取家の次男ですね、食い打ち目出しというあまりいい言葉じゃないですけども、とにかく食べていくためにこの長男以外は皆よそに出すという、そういうね時代でもあり、またそういうお家でもあったんですね。その教祖様が子供のない、ね、川手家に養子においでになって、まあ、実際その後セライゴという実の子が生まれるんですけど、まあ、その子は亡くなるんですがね、大変なご苦労されてますよね。 でご自分 の, その健康の上にも、まあ、あの皆さんご存知のようにね、もともと子供の頃から病弱であったんですね。そして42歳の時に退場してもう九死一生と、医者がもうとにかく助からない、そういうところまでだったんですね。ですから想像してみてもですね、子供の時にその実の親から離れて、あの知らないおじさんおばさんの息子になりですね、大事に育てられたといえ相当気を使われてたと、体が弱かったと、よほどのご苦労だったと思うんですよね。その教祖様がその出会われた天地の親神様ですね。この神様はですから、先ほど見ましたようにもうなんかサラブレッドのようなね、例えば皇室だとか貴族だとかね、有名なお寺のね、お嬢さんの子だとか言うんじゃないんですよね。学問もなかった、まあ、この読み書きを最低限ですね、これだけの漢字やひらがなを、まあ、庄屋さんに手習いを受けてね、まあ、それはできるようになっておられたんですが、まあ、当時のね学問を覚めた人というのはもうそれは数学からね、国学から天文学から、もういろんな学問がすでにあったわけでしてね、そういう人たちと比べたらまさに無学のね。教祖様こうおっしゃって、月府広の俗人じゃとね、あのもうとにかく私はもう一番 最低のレベルの人間なんだということをおっしゃったんですね。凡夫で愛わからぬと申し、凡夫というのはね、平凡な人とか、平凡人の凡と人とか、その人がですね、その空天竺日本黒いところへ水の夜ごとしとこう、で考えてみたら皆さんもお分かりのようにね、あの人は苦労した人だと、あの人は苦労した人だというような人というのは本当に心底ね、あの尊敬できますよね。なんかあの有名などっかのアメリカのね大学に留学してもうすごいあの有名な学者さんですという人もそれは立派なんですけど、先ほど言いましたように坂東玉三郎さんみたいなね、もう国際的に活躍しているような役者さんはそれで素晴らしい、輝いている。けど逆に下町の玉三郎と言われるような人も、これもうそこの地元の人にとってはもうすごいあの親しまれて人気があるんですよね。どちらがいいとか悪いとかじゃなくて、教祖様はどちらかというと下町の玉三郎に近い人だったと私はイメージするんですね。だからその下町からですね、そのじわじわとね周りにそのファンができてね、そしてあのそれが世界レベルになってきてるというのがこのお道なんですね、すごいことなんです。だから教祖様はその神から下へ水を流すのは見やすいが、こちら下から神に流すから難しくて暇がいるとおっしゃってるんですね。あれ下町の玉三郎やな、大したことないじゃないかと、こういう世間の人に言うんですね。一方はね、その東京をはじめフランスに行ったり世界中アメリカに行ったりして大活躍してる玉三郎さんはもう誰しも認める役者さんですね。これは分かりやすいんです。ああ賞をもらった、今回もね素晴らしいその芸術関係の賞を受賞した、多分私の甥子もすごく一緒に喜んでお祝い会なんか行ってるんだろうと思うんですよね、で私はその教祖様という方はね、どちらかというとそのそういう自分自身のね立場というものをちゃんとわきまえられ自覚された上で、しかし私は子供の時からこれだけの苦労をさせていただき、そして、ね、天地一切を動かしていらっしゃる天地の親神様に出会うことができた、ね、そしておかげを受けることができるようになった、これはもう動かしがたい真実ですね。その身分が高いとか低いからじゃない、真実をつかんで、世界中に通用する真実というものと出会われたという、これはもうね、あの第三者が評価するかしないかじゃないんですよね。本当のことというのはそういうことなんですね。皆さんもそうなんです。皆さんが 人生の中でいろいろなことを経験されて掴んだものが本当のもの。だから立派な学者さんがこう言ってるからこうですというのはそれはいいんですけど、それはまた別の次元だと思うんですね。昨日久しぶりに巻いてきたね、マキさんがね、マキちゃんがね、結婚してね、嫁いで行って、ね、お母さんになって一緒に向こうで生活してみてね、いろいろね感じることが多い。お母さんの苦労がちょっと分かったから言ったら、はい分かりました。やっぱりその実際に自分がね、そこに当たってみて分かることが多いですよね。そういうものだと、本当に分かるというのはそういうことだと。教祖様だから、その本当にご苦労なさり、本当に自分が死に直面するようなことに出会われて、この人間の命ということ、助かるということ、手で掴まれたんですね。それを教えてくださっているのが私たちのお道だというね。そのように私は感じるんですね。もちろん玉沢太さんがね、沖縄市長を受けられたということは私も嬉しいんです。もう磯野秀君がね、ものすごく尊敬している立派な方らしいですね。あれだけの、ね、業績を上げながらもう少しも偉そうにされないで謙虚にね、熱心に研究されるという姿勢は変わらないそうですね。だからあそこまでやられたんだと。一方でね、そういうふうにあまり有名にならなくても私たちの身近なところでね、しっかり自分のいただいた立場を全うしね、そしてそこで大きな働きをしている方もたくさんいらっしゃるね。私は教祖様はそういうイメージで見てるんですね。つまり私たちにとってとても身近な存在だというね。教祖様は決して高い山から私たちを見下ろして導いて助けてやるというような方ではない。一番低いところに、空天竺日本くぼいところに、一番そこのところに自分はいるんだと。だから何でもいらっしゃいと、ね、そういうふうなご姿勢であったなというふうに思うんですね。私たちもそこをこの道の、ね、原点としていただいているということを忘れないで、ね、自分自身も今いただいている課題をですね、神様からいただいた大切なご修行としてしっかりいただいて、ね、そのように思わせていただいた。はい、今日もお願いします。